こんにちは。音楽アトリエボアクレールの内藤育子です。金曜日の3つのシリーズから、今日は音楽な日々か、または旅で出会った音たちの話かな、どっちのシリーズにしようかなと迷うような感じです。私、東と西がなかなか覚えられない人で、いや、もちろんわかりますよ、すぐわかるんですけれども、こう感覚的にね、パッと一瞬でもう元々掴んでいるっていう感じではないんですね。で、どうやって考えるかっていうと、日本地図が思い浮かんで、関西と関東、あ、だからこっちが東ねとかね、あとお日様が昇るのは東の方だからみたいな感じで覚えるというかね、そういうことから、あ、こっちが東でこっちが西だなみたいな感じで、ちょっと時間かかります。子供みたいですよね。でもそういうことって、皆さんなんかこんなことでっていうようなことで、癖が皆さんそれぞれあるんじゃないかなと思うんですけれども、私は東と西がそんな感じです。だから英単語もね、英語まあ真面目に勉強はしてるんですけど、イーストとウエストが一瞬で本当に0秒でパッと出てくるかっていうと、1秒ぐらいはかかりますね。うって一瞬なります。そうなんですよね。だからアメリカにいる人とかはそういうことなさそうですよね。アメリカ大陸の東海岸と西海岸では全然もう別の国と言ってもいいくらい違うので、それで覚えればいいですもんね。で、なんでいきなりね、音楽のお話のはずがこんな話をするかというと、そう、今週は火曜日にもお話したんですけれども、1週間全部お話もブログも全部ね、同じ気持ちになって作ろうっていう、そういう1週間で、で、大きく広い視点から近づいてきて細かいところへという、まあ、テーマというかね、そういうことを考えた時のいろいろな音楽の話をしようとしているわけなんですね。そう、ヨーロッパではね、何人っていう定義がとっても難しくって、今の人たちはもちろんそんなこと全然ないんでしょうけれども、でも歴史的にね、すごく難しい問題です。日本人でももちろん先祖代々ずっと遡っても、ずっと日本っていう人ももちろんたくさんいるでしょうけれども、どこかでね、外国の人が家系の中に入ってきてる人っていうのはたくさんいると思うんですよね。そうだけど、そんな日本人の比じゃないんですよ、ヨーロッパの人っていうのは。そうで、ヨーロッパがそうだってことは、すなわちアメリカも、アメリカが一番そうですよね。アメリカ人って言ったって、ルーツはどこの土地、どこの地方、地球の上のね、そう、どこの地方っていうのは本当に様々ですから、見かけでは全く判断つかないでしょ、アメリカの人って。で、ヨーロッパの人もそうなんですよ。アメリカほどじゃないけれども、私の友達のフランス人はどっからどう見てもドイツ語の名字でしたね。で、遡っておじいちゃんあたりにね、ドイツ人がいるって言ってました。そう、フランスとドイツっていうのはなかなか珍しいパターンかもしれないですね。戦争の時にはもう敵同士でしたから。そう、あとイギリスとフランスもなかなか仲良くなれないというか、昔はね、そういう歴史を持っていましたけれども、今ではもうどう聞いてもこれフランス語の名字だよねっていうようなイギリス人の方がいたりとか、そうですね、中国系の名字の人は世界中どこの国に行ってもいますよね。はい、という感じで、ヨーロッパのね、何人っていう定義ってすごく難しいんです。今国籍が何かっていうことでシンプルに考えればいいことなんですけれども、例えばね、ドイツ人の中で有名な、歴史上の有名な人物っていうことで、モーツァルトを自慢したんですって、ドイツの人が。そしたらオーストリアの人からクレームが来て、いやいや何言ってるの、モーツァルトはオーストリア人でしょっ っていう、私もそうじゃないのと思ったんです。ところがモーツァルトの時代はそういうオーストリアとかドイツっていう区切りがはっきりしていなくって、あのあたりみんな同じようにドイツ語を喋る人たちだったんですね。それを何人と呼ぶかっていうのはまたいろいろ問題があるんでしょうけれども、そうヨーロッパっていうのは昔は小さな国家がたくさんあった土地ですから、それをこれとこれとこれとこれくっつけてこの範囲をフランスにしましょうとか、ここをくっつけてこの範囲をドイツとしましょうみたいにした、そういう土地ですからねヨーロッパって、だから例えばね、そうモーツァルトがオーストリア人だって今私たちは勉強していますけれども、ドイツの人から見るとドイツ人の一種というか、でしょっていう人もいるみたいですよね。でそれと同じようにですね、バルトークがね、バルトークってハンガリーの人なんですけれども、ハンガリーの国境ってすごく歴史的に難しいところがあって、バルトークのすごく有名なみんなが大好きな作品でルーマニア民族舞曲っていうのがあるんですよ。でなんでバルトークはハンガリー人なのにルーマニアの民族舞曲なんですかって、自分の国じゃない外国のお隣の国の民族舞曲を作ったっていうことですかっていうふうによく聞かれますし、そういうふうに思ってる方多いみたいですね。そうなんだけれども、でもねバルトークにとってはルーマニアも自分の住んでるハンガリーも一つの民族っていうふうに感じてたんだと思うんですよ。バルトークの生まれた土地っていうのは今ではルーマニアの国の中なんだそうです。あの辺りのヨーロッパの東の方の国っていうのは国境が結構最近まで頻繁に変わっていたので、なのでハンガリー人っていうことになっているし、ハンガリー人として活躍しましたけれども、でもルーマニアとの区別はあまり自分の中でつけていなかったと私には見えます。これはバルトークについて書いてある研究で私も勉強したんですけれども、外国の民族舞曲だと思ってない節があるんですよね、バルトークはルーマニアの音楽を、だからすごくこう自分の国の音楽みたいな感じでルーマニア、今でいうルーマニアと呼ばれている国に行って、その土地の民族音楽をこういろいろ口伝えとかで採集してきて研究して、でそれを元にして、そのメロディーを元にして自分のいろいろな作品を作るっていうのをやってるんですね。クラシック音楽では近代以降の音楽では、あ、ロマン時代もあったかな、結構やってるんですよ。みんな口伝えの作者がわからないような民族音楽のメロディーとか、あとリズムの特徴とか、そういうものを現地に行ってそれを口ずさんでいる人々の間で生活して、でそれを覚えてきたり楽譜に書いてきたり、新しい時代だと録音機に入れてきたりして、でそれを研究して、でこの土地ではこういう音階が使われていて、こういうことを伝えるためにはこういうメロディーを使ってこんな風に生活していたんだみたいなことをしっかりこう音楽民族学、民族音楽学っていうんですけれども、そういうのを研究して、でその研究したテーマをもとに自分の作品にそれを生かしていくっていうね、そういう作り方はすごくしていました。でその中にねあるんですね、そういうことが。で自分はどこそこ人だけれども、自分の国ではないどこそこの国の民族音楽をもとに作りましたってはっきり言って、でその作品を出しているという作曲家ももちろんいます。それはもちろんたくさんいます。そうだけどそういうふうにするっていうことは、その民族音楽にすごく共感できたり、自分のルーツみたいなものを感じることができたり、すごくこう自分の中にスッと入ってくる音楽の要素を使っていることが多いんじゃないかなと思いますね。何人っていうのはすごく難しい問題 です、ヨーロッパにとっては。そう、なので私は何人のどこそこの国のなんとかっていう作曲家っていう言い方は、まあもちろん分かりやすくパッと話したい時にはしょっちゅうしてますけれども、自分の考え方としてはどこそこあたりの土地の何語を使って、今で言う何語を使っている民族の誰さんみたいな見方がいいんじゃないかなと私は思っています。そうですね、民族音楽とか民族色の強い何か生活の中に関係してくる芸術、例えば踊りとか詩の語り方とか、あとは着ている服とか、そういうものってこうすごくね、音楽と密接な関係を持っているものなので、なのでどこの出身の人物なのか、あとはね、出身がどこそこでも結局は大人になってからのほとんどの人生は別のこちらの国で送ったんですよみたいな人もいるんですね。ショパンみたいにポーランドで生まれたけれども音楽家としての活動はほとんどパリだったっていうね、そういう人がいるので、そうすると困っちゃいますよね。ショパンはまあちょっと特別で、ポーランドという国は悲しい歴史がありますから、パリにいてもずっと私はポーランド人だっていうことを忘れずにポーランドの音楽と言ってもいいくらいの特徴を持った音楽を作り続けましたけれども、でもね、そういう人もいますから、やっぱりね、何人っていうのは難しいし面白いですね。面白いなんて言ったら失礼だけど興味深いです、とっても。これは日本人にはわからない感覚だと思いますよ。はい。で、そのヨーロッパから見た日本っていうとね、日本っていう国が遠すぎて、東の果てすぎて、結構歴史上ではこう新しい時代になるまで幻の国みたいな扱いだったんですね。本当にそんな国あるのかしらねって、伝説の国なんじゃないのって言われていたような。で、その分ね、興味のある人にとっては憧れの国です。今ね、ヨーロッパの人たちが日本好きだっていうことがよく話題になっていますけれども、音楽の世界でもそんな感じですね。興味のない方は全然ないですよ。なんかすごく遠い地球の反対側みたいねなんて言われちゃったこともありますけど、でも興味のある方にとっては東の果ての楽園みたいなね、そういうふうに思ってるみたいですね。そう、いつか宇宙人と友達になったら、ヨーロッパとか日本とかじゃなくて私地球の人なんですなんていう時代が来たら面白いですね。はい、では今日は火曜日と同じく大きく広い視点から近づいてきて細かいところへというテーマで、先生ではなく一音楽家としての感覚の話題でした。それではまた次は火曜日にお会いしましょう。